妻がある日突然に亡くなった。スーパーでの買い物帰りに乗っていた自転車ごと車にはねられた。会社の会議中に病院から連絡が入り、慌てて駆けつけた時にはもう手遅れだった。結婚して30年、家の中のことはすべて妻に任せきりだった。もう一日のほとんどをベッドの上で過ごす親父の世話も妻がみんなやってくれていた。だから悲しみを通り越して今俺は途方に暮れている。生活のすべてをこれからは俺が一人で引き受けなければいけない。
あんたね、たかが洗濯とか、たかがゴミ出しとか、たかが缶ビールの補充くらいとか言うけど、その小さな一個一個が家の中にどんだけあると思ってんのよ。山よ山。
生前の妻は喧嘩をするとよくそんなことを言っていたが、確かにいざ自分でやってみると小さな雑用が家の中には多すぎる。会社と家を往復しながらそれをすべてこなすのは物理的に無理だ。食事はもっぱら宅配弁当になり、洗濯物とゴミはたまる一方、親父の世話はヘルパーさんに毎日来てもらうことでカバーしているが、その連絡やいろいろな手続きも俺がやらなければならない。今日は仕事が押して予定の時間には帰れそうもない。ヘルパーさんと介護の方針について話し合う約束だったのだが、何度かけても電話が通じないのでメールを送ることにした。今夜はすいません。明日以降に変更してください。そう入力するのに、こと入れると、今夜という予測変換が出る。最近のスマホは容量がいい。今夜を選ぶとさらに遅くなります。夕飯はいらない。よろしくと、あっという間に文章が出来上がる。会議中なのに思わず苦笑いをしてしまった。妻にメールを送るとき、俺はいつもこの機能を使って同じ文章ばかり送っていた。今夜遅くなります。夕飯はいらない。よろしく。そのメールはとりあえず下書きフォルダに残して、新規で文章を作り直しながら、俺はまた、なんだかどっと疲れたような気持ちになった。できることなら、もう家に帰りたくない。
あのね、お父さんと二人きりのストレスって、生半可じゃないのよ。たまには愚痴らせてよ。え？何言ってんの？言いたいことなんかまだ十分の一も言ってないわよ。
妻の気持ちも今になってよくわかる。体が自由に動かせない親父の面倒を見るのは精神的にも肉体的にも疲れる。その上に炊事、洗濯、掃除、衣類の整理にゴミ出し、消耗品の補充、他にも小さな用事がまさに山になって積み重なっている。早く楽にならねえかな。もう十分だろ親父。時々老いた父親を見ながらそんな風に考えてしまう。そしてそんな自分が嫌になる。ああすまん、ちょっと。そう言って会議室を抜け出し、ヘルパーさんからの返信だと思ってスマホを見るとそうではなかった。メールの差出人が妻の名前になってる。なんだこりゃ。俺はやはりだいぶ疲れてるみたいだ。
了解しました。
何が了解だよ。誰だこんないたずらするのは。そう思っているとさらにもう一通。
お風呂は追い抱きして入ってください。冷蔵庫にビールあります。先に寝ます。おやすみなさい。
それはいつも妻が返してくるのと全く同じ文面だった。なんだよ、まるで妻が生きてるみたいじゃないか。そこで俺はふと気づく。あいつもきっと俺のメールの返信に了解のりの字だけ最初に入れて、あとは予測変換のままメールを返していたんだなと。そして妻はそれを俺に送ってから、冷蔵庫のビールを確かめ、夕飯を済ませ風呂に入って先に寝ていたんだろう。そんな場面 妻が生きている時は一度も想像したことがなかった。そう、俺は家にいる妻の気持ちなんて、家であいつが何をしているかなんて全く考えていなかった。スマホの時計を見ると、そろそろヘルパーさんが帰る時間だ。もうすぐ弁当が届く。風呂も沸かさないといけない。そうだ、洗濯物も庭に干したままだ。明日のゴミは古紙とペットボトルか。用意しておかないと。俺の仕事は家に帰っても終わらない。今夜は全部片付けたらビールでも飲むか。帰ったらすぐに冷やしておこう。親父がまだ起きてたら久しぶりに一緒に飲もう。仏壇にも備えて妻の話をしよう。会議が終わってからスマホを見ると、妻からのメールは消えていた。ただ父の様子を伝えるヘルパーさんからの返信だけが新たに届いていた。一体何だったんだ。もしかしたら天国からのメールかもしれない。もしそれが本当に妻に届くのなら、後で一文字ずつちゃんと打ち込んで、いつもありがとうと返信してみるか。